願いします。
え、ゲームの話は花井と
キットの師匠ラジオ、ファミコン名人の教えかっこ仮5の3、イエーイ。はい、パーソナリティのファミコンキットです。どうぞよろしくお願いします。
ということで、あのハッシュタグをですね、
はいはい、
ファミ教
なんか宗教のねハッシュタグだねみたいなことも言われてますけどね。
ミノクラさん、
はいはいはい、
言われちゃいましたね。あとで、あの今回あの最初にとなったのはタロヤンさんの、でゲームの話はカッコ笑いということで、はい、
まあね、結局前回してないですからね。100% してないですからね。あ、あのなんか猫のクイズのゲームみたいな話したんだっけか。
あー、そうそう、猫のクイズのゲームはね、あ、また題名忘れちゃったね。なんかね、あの、
うん、
あのスマホにね、
うん、
こう、あのパズドラだ、パズドラだったらパズドラで出るんですよ。だってアイコンに。
あー、なるほど。
猫のゲームはね、クイズって書いてあるんですよ。
アバウトだね。
アバウトなんですよ。そうそうそう。まあ、それはもういいとして。
うん、
はい。ということでね、なんとで、ハッシュタグでですね、メッセージとかね。
はい。
おめ、質問。
あ、はいはい。
そう、なんなりと。
うん。
ゲーム以外でもいいよという感じで。もうダメ、ファミコン名人、ほんと、あれですね、失格者になりつつありますな。
まあ別に前からそうですけどね。
全然やっぱり名人は遠いな。
遠いね。うん。
まあそんな感じで、
はい、
メッセージいただいてます。
はいはい。
ご紹介いたします。ウラートさんです。
はい、ありがとうございます。
いつも楽しく聞いてます。
あ、どうもありがとうございます。
ファミコンなど9種類のカセットが遊べるらしいですよ。
ほう。
これすごいよね。キットさん的には買いですかね。というので貼り付けて。
あ、そうですね。これちょっと見てみたんですけれども、
は
い、スーファミ、違うな、なんていうんだこれ、レトロン5っていうのかな、ゲーム機のようなものなんですけれども、1台で9種類のゲームが遊べると。はい、そうですね。あ、互換機っていう言葉、覚えた。
互換機持ってる。
ああ。そう、まあ、それで、ファミコンと、スーファミと、あと、メガドライブと、ゲームボーイ。から、ゲームボーイアドバンス、ゲームボーイカラー、あと、NES って海外版のファミコンね。ニンテンドーエンターテイメントシステム NES と、あと、海外版のスーファミ、SNES ってやつと、あと、海外版のメガドラのジェネシスっていう、まあ、その9種類の、ハードのゲームが遊べるっていうゲーム機らしいんですね、どうやら。
すごい刺すところがいっぱいあるんですね。
そうだね、大きさ全然違うからね、全部ね。で、これが、今年の夏頃に、まあ、海外のですね、ハイパー金社っていうのかなっていうところが出すそうで、値段が100ドルより下になると。だから、まあ、1万円ぐらいなのかねっていうことですね。で、これどうやらね、まあ、やっぱテレビに接続して遊ぶやつらしいんですね。で、その、ゲームのハードとコントローラーを自由に組み合わせられると。
だから、あれか、メガドラのコントローラーも使える。
あ、そうそうそう。ファミコンのゲームをメガドラのソフトでやったりできると。ただ、まあ、はいはいはい、ボタンが多いからね。どう割り当てるかってのあるけども。うん。あ、で、この、純正、まあ、今の話のような純正コントローラーも使えるけど、このレトロン5っていうやつ専用のコントローラーもあって、それも使えると、いうことみたいですね、どうやら。
はいはいはいはい。
で、どこでもセーブ機能。まあ、3DS とかの、 バーチャルコンソールもそうですが、まあ、どこでもね、セーブしてすぐやり直したりできる機能があると。まあ、実際その、私も 3DS のバーチャルコンソールでいろいろゲームやってるんですけれども、忍者龍剣伝、あれさ、すげえ難しくて、で、
そうです
ね、でね、どこでもセーブ機能すげえ使いました。特にね、ラスボスの一個前の、邪気王っていうのがすげえ強くて、邪気王の前でセーブして、じゃあ、邪気王の前に、自分の父親がなんか操られてるやつと戦うんだけど、それ倒して、邪気王倒して、ラスボスっていう三連戦になってんのね。で、やられると、その父親のところに戻されちゃうのかな。だから三連戦は全部、一気勝ちしなきゃいけなくて、ゲームオーバーになると、その、マリオみたいに6の1、2、3とかあるんだけど、6の3まで行ってんのに6の1からになっちゃうよね。だから、普通にやってたらもう、結構きついんで、まあ、なんで、親父倒してセーブして、ジャッキーを倒してセーブして、で、最後のラスボス倒すっていう。
だから今のね、子たちは普通になってるけど、我々にとっては夢のシステムですからね。
いや、そうですよ。
時代の我々としては
もうだって本当に己邪気王って思いましたもん。
己邪気王
ってあれね、俺だって多分ね30回ぐらいやり直して多分1時間ぐらいずーっと邪気王と戦ってたから。この21世紀にもなってさ。まあまあだからそういう機能があるよとっていうこのレトロン5、ただね、PC エンジンが入ってないんだそうで、なので、まあ、PC エンジン涙目って書いてあるんだけどさ。
まあ、
うんだ、その、ただカートリッジはさ、要はその、なんだろうね、ハードは壊れちゃっても動かないけど、ソフトだけたくさん持ってる人とかは結構いいかもね、これ。うん、そうだね、ファミコンだけだね。うん。っていうか、ディスクは多分ベルトの部分がないんじゃないの、部品が。
ベルトの部品がもうないから。
なんかさ、誰だっけな、なんか、まあ、私たち界隈ってそういうレトロゲーム好き多いじゃないですか。で、ディスクのさ、その、ベルトがね、もう、いよいよ生産、終了になるっていう時があって、その時にさ、まとめ買いしたとか言って、その、ベルト。いや、だって今後作られないわけじゃない？
そうですよ。
だからさ、まとめ買いしたとか言ってさ、いや、まあ、そりゃ、確かにそうだけど、
もう、だんだん石油と同じぐらいの価値になってくる、だんだん
ない。ねえ、あれですよ、なんか、ジョールリの人形とかのさ、動かしてクジラのヒゲぐらいなんかこう貴重なもんですよね。ディスクシステムのベルトもね。
上下とかさ、
うん、
そう裏でなんか取引されるようになっちゃうからさ。
そう、なんかあれってさ、そのディスクシステムのベルトについてさ、いろいろ語る人たちの話によるとさ、どうもなんかね、いるレトロゲーム好きが10人集まると、必ずその中に1人は、ベルトを修理できる人がいて。
なるほど。そしたら、まあ何年かに1回そういう話を持ち上がったりするんだね。そうそうそう。
で、あれってなんかね、ゴムが切れるというよりは、なんか硬くなっちゃうんだって、で、硬くなって動か、そう、劣化して硬くなって動かなくなっちゃうんだってさ。だから、もう本当にその未開封なのかわかんないけど、その部品のベルトの新品のやつを取っといて、それと交換するしかないんだって。
でも新品のやつもちゃんと保管しとかないとさ。
まあね。だから。
劣化しちゃうよね。
うん。
すっごいなんかワインセラーみたいなのをすげえ中に入れてさ。
だから台風の時とかさ、ディスクのゴムベルトを見に行ってくるみたいな、
そう、
様子を見てくるみたいな。
何々、いやでもって言って、あれが流されてしまったら。
まあね。 だからまあ、あのディスクシステムのあれですよ、あのゲームっていうのはそういうベルト職人もさることながらね、やっぱりこういうレトロン5みたいな感じで遊べるようにした方がいいんじゃないかと。
そう
ですね。ディスク。ただね、そのやっぱり今年の8月の終わりにですね、あのスターソルジャーやボンバーキングの作曲家でおなじみの国本武明さんと一緒にですねライブをやったんですけれども、その時にあのレトロクイ、レトロゲームクイズ王決定戦みたいなのやったんですよ。で、その時のクイズで、あのゼルダの伝説の剣からビームが出るんですけど、体力満タンの時にその剣ビームの音を聞き分けるっていう問題があって、まあディスクシステム版とカートリッジ版と、まああとリンクの冒険と3つを聞き分けるっていう問題があったんだけどさ、それでね、あの収録したんですよ、その音をね。で、その時にさ、やっぱり聞いてみると、そのディスク実機版とそのカートリッジ版ってやっぱ音が全然違うんだよね。で、ただその音をさ取らなきゃいけないから、あのツインファミコン持って行ってさ、そのBGM が鳴ってない場所を探して、そこでひたすら剣ビームを打つっていう作業をさ、
すごい貴重な音源じゃん、
それをルノワールの歌詞会議室とかで男3人でやってるっていうすごい、何やってんだろうなっていう、
何の収録だよっていう。
なんか最初はもう音 BGM 入ってもいいじゃんとかいつやってたんだけど、あ、待てよって、あのなんかジジイとかがいて、あのなんか剣とかくれる場所ってジジイが話した後って音消えるんじゃねえかみたいなの気づいて、お、ちょ行ってみようぜとか言って、そしたら確かにそうでさ、入った瞬間はなんか鳴るんだけど、その後無音になるから、そこでひたすら剣ビームをシュピンシュピンっていうその音を収録するっていう、すげえシュールな。まあまあ、おかげさまでね、クイズはすごい大盛り上がりになったんですけれども。で、やっぱりね、それ、決勝戦の問題だったんだけど、さすが当てに来ますね、その、歴戦の勇者たちは。見事に正解してましたけど。
テレビチャンピオンみたいなもんでしょ？
ん？テレビチャンピオン。あ、そうそうそうそう。
ゲーム、決定戦みたいな。
そう。しかも、問題出す側が悪乗りしすぎてるから、テレビチャンピオンの日じゃないけどね、問題の難しさが。
これでもいけるだろうみたいなさ。
うん。あのね、一番ね、面白かったのが、あの、スターソルジャーあるじゃない。あれの、プレイする音だけを聞いて、一面クリアするまで音だけを聞いてもらって、で、終わった段階で、今のスコアは何点でしょうっていうやつ。いや、まあもちろんビンゴは無理だから、その近い人が正解っていう風にしたんだけど、でもね、結構、なんだろう、1000点ぐらいの差で当ててましたね。
すごいね。
うん。しかも、あの、完全に全部のボーナスを取ってるわけじゃなくて、ラザロは撃破してるけど、あの、ゼグっていう、ゼットっていうやつは取り逃してたりするんで、だから、本当に聞いてもらって。
面白いね、でも。
うん。キキソルジャーとか言ってやってたんだけどさ。
キキソルジャーじゃねえよ。
で、終わってから、その、映像をもう一回見てもらって、こういうプレイでしたっていうのを見てもらって。
正解もある。
そうそう。で、その解説をなんと桜田名人にやっていただくというね。ああ、やるかね。結構、あの、いろんな地域でね、持っていけると思うんで、これは。
パックでね。
うん。やってきますかね。
ちょっと大阪でもぜひ。
うん。
サバレトロゲーム。
何話のレトロゲーム王を探せみたいな。
うん。何話のレトロ金融道
や。うん。やるか、キキソルジャー。
そうそう、キキソルジャーと、うん、その、
剣ビーム。
絶対入れましょう。
いいね。あ、そう。で、あとね、ハッシュタグでもう一個いただいてまして。
はい。
今度、花井さん、宛てなんですけれども。
はい、はい。
ゴンさんからいただいております。
はい、ありがとうございます。
ですね、美貌の無駄遣いで定評のある花江さんに質問ということで。
ありがとうございます。
コロッケが嫌いな僕ですが、台風が来た時に遊ぶおすすめゲームを教えてくださいませということです。ありがとうございます。
ありがとうございます。そうなんですよ。私、昔ね、ウィキペディアにね、
うん、
美貌の無駄遣いって書いてあってね、すげえそれが気に入ってたのにね、
うん、
多分なんかあれ、悪口と思ったのかな？なんか多分、よしと思って、
はいはいはい。
なんか誰かが消してくれたんですよ。
ああ、なるほどね。
しかもそのキャッチコピーすごい好きだったんで。
ああ、美貌の無駄遣い。まあ確かに、確かにって感じだよな。
まあ美貌ってついてるからもう何でも嬉しいよね。そう。まあ、
無駄遣いであってもね。うん、
まあ、台風が来た時に遊ぶおすすめのゲーム。モンハンがね。
ああ、そういえば出ましたね、新しいやつが。
リリースが、14日。
はいはい。
5月14日に出ましたね。
そうですね。
そう。で、私、まあ、その勝ち組はね。
うん。
優雅に、モンハンとかをやったらいいと思うんですけど。
あ、台風の時でも？
そうです。しかもなんか、Wi-Fi？
あ、はいはいはい。
遠く離れた人とでも。
あ、そうみたいですね。
顔付き合わさずとも、できるということで、そら、14日に、後半を変えた、勝ち組の方は、
うん、
もうそら、もう、もう半をやったらいい。
それ、さっきも言ってたね。
でね、私ね、私、スイッチ S を持ってないんだけど、
あ、はいはい。
うん。モンハンのサード専用機になってたんですけど。
はいはい。
はい、もうとうとう 3DS を買う時が来たんだと。
ああ、なるほどね。
はい、モンハンで。
うん。
そうです。それで、一応ね、悔しいなぁと思って。
うん。
いろんなムービーを見てたんですよ。
ああ、買えないけど、ってか、プレイできないけれども。
プレイできないし、3D で画面は見れないんだけど。
うん。ほう。
ならね、PSP の時はね、
うん、
なんか、すげえイケメンが出てきてね。
あ、なんか風呂入ってるやつだっけ？
そうです、です。日本みたいな設定で、傘かぶってて、
うん。
そう。ほんで、日本の服みたいなの着てるって、危ないってなった時に、まあ、太もも超出した女が助けに来て、
はいはいはいはい、
そこで終わりと思いきや、まあ、風呂に入ってるんですけど、
うん。
銭湯があって、
うん、
ああ、なんか温泉があって、で、温泉入ってたら、よーとか言って、なんか言って、
うん、
お前もここの、に泊まってたのか、みたいな感じになって、なんだよ、これ、宮崎駿アニメかよって思うぐらい、なんか美男と美女が、やったその日から、なんだかそのままうまくいくみたいな、ストーリーを、
なるほど。
まず絶望に叩き落とされ
る。別に絶望する要素ねえじゃん。
そんな
当人は、プレッシャー当人でしょ、それ。
そんなねえのと思って、
うん、
で、今回、前回のその 3DS で出たモンハンのオープニングは見てないんですけど、
はいはいはい、
今回のどんなんかなと思って見てみたら、うん、なんと、今回、またイケメンが出てくるんですけど、
うん、
それ知らないんです、イケメンが出てくるのは。
うん、
で、またピンチに陥るんですよ。
イケメンがね。
そうです。で、はいはいと思って、ここでまた太もも出した女が出てくるんでしょって思ったんです。
うん。
そしたら、なんと、ハゲの、ちょっと、がたいのいい、
ム
チムチのおじさんが、助けに来たんです。ゴッド・オブ・ウォーのクレイトスみたいな、
ほうほうほう。
おじさんが、おーって助けに来て、
うん。
ハハハハ。 で、最後の最後までそのおじさんとその、あの、
イケメン。
イケメンしか出てこないっていう。
なんか、そういう方向に向かったのかね。
ああ、そうなんすかね。
なんかもう、腐女子も取り込んでいこうという。
そうですね。それも取り込みつつ、それあとはそういう男臭いのが好きな、男子ユーザーたちも取り込んだんじゃないですかね。
いや、だってほら、モンハンはさ、もうほっといても買うじゃん。その、これまでの、モンハンユーザーの人は買うと思うので。
いなくなっちゃうのは分かってるぐらいね。
だからそれ以外の人たちを今回取り込んでいこうということで、じゃあ、今までにないものをちょっと入れてみるかっていう。
そうだよ、なんかもう、そのね、綺麗な、ね、男と女が出てきてね、そのままいっちゃうみたいなのはね、つまんねえんだよっていう。うん、
もっとこう、ないのか、変化球みたいなのはっていうのが、企画会議とかであって、じゃあ、イケメンと、おっさんとかどうですかねみたいな。おっさんかーっていう。いいな、それっていう。
ハゲのさんいいね。
うん。で、じゃあちょっと、サンプルでムービー班に2、3作らせてみるか、みたいな感じで、やったらさ、意外にいいのができちゃったみたいな。
そうですよ。すでに 3DS をもう買わなきゃって思ってます。
うん、
え、あのおじさんでやりたいぐらいの。あれ作る私は、なんか入ってんのと思って最初のあれに。
ああ、なんか、その、
選べんですけど、
キャラクター作るときに、おっさんは選べるのかと。
そうそうそうそう。果たして。あれは本当に気になるね。
うん、それこそあれなんじゃないの、なんかダウンロードコンテンツみたいにさ、追加で買わせんじゃないの。
ああ、なんかあれだよ、なんかなんだろう、すでに擬人化されてるけどクロコダインがなんかあの人間になったらあんな感じ。
ああなるほどね。
人間戻ったって。
ああ、戻ったっていうか、あの人もともとああいう種族だと思うけど。
いや、悪い魔法にかけられてたとしたらね。
ああ、
人間に戻った時に多分ああいう風な人になってんじゃないかなっていうのが、
ああ、
モンハンのオープニングに出てきてるんで、ぜひ皆さん見てください。
すげえ伝わりにくいような気もするがな。
そう、あとね、私ね、もし 3DS 買ったら、
うん、
信長の野望デビューをしてみたいと思ってまして。
おー、なんか珍しいというかあれだね。
そうなんです。っていうか 3DS で信長の野望出るんです。多分19日。あ、もう出てるんですね。
あ、まあ、最近出るか出たかしたと。
そうです。だから、信長の野望のどこを 3D で見える、多分、あれは絶対作らなきゃいけないじゃないですか、多分。
ああ、まあね、うん。どういう風に飛び出すのかと。
そう。
信長がね。
どこが飛び出るんだろうと思って、飛び出せ、信長の野望なんですよ。
ああ、まあ、どうなんだろうね。
で、なんか、どんなんだろうと思って気になって、
うん。
調べてみたんですよ。
あ、ほうほうほう。
そう。そしたら、なんか、すれ違い通信みたいなのができて、
ほう。
なんか、自分のオリジナル武将みたいなの。
あ、そういうの作れる。
すれ違い通信で、そういうのが作れるんですね。自分のオリジナル武将が。
ほうほう。
で、通信はわかるんですけど、
うん、
今回、いつの間にか通信。
ああ、はいはいはいはい。
いつの間にか通信って何とか、いつの間にかその武将がなんか、とか言ってんのと思って。
ああ、あるね、なんかそういうの。
ああ、なんかいつの間にか通信。
だしれっとなんか、増えてる感じ？
え、って、いつの間にかって。
うん。
すれ違い通信と違うんだと思ってさ、うっかりした感じなの。
うん、あれお前いたっけみたいな感じのやつがいるってことでしょ。
ああ、なるほどね。いつの間にか参戦とかしてるの。
そうそう。拙者ずっといたでござるよみたいな感じのやつが急に。
ああ、で、やってるユーザーが、あ、いつの間にって思う。
しかも名前あんま聞いたことねえけど、こいつみたいな。
これがね、すごい、信長の野望ですごいそれを推してまして。
あ、いつの間に、
通信。
通信。 勝手に参戦されてもなんかどっかのスパイなんじゃねえかとか思われそうだけどね。
でも800人以上の武将がね、うん、出てくると。
そんなにいるんだっけ戦国武将みたいなやつって
そんなにな
んか多くねっていう気がするんだけど。だって三国志だってそんないないような気がするんだけどな。
で、あの短時間で楽しめる、
うん、
あの合戦に特化した群雄走破モードっていうのがついたっていう。
へぇー。
群雄走破って感じなんですけど。
なんだろうね。なんか、戦国無双みたいな感じなのかね。
で、なんかこう、いろいろと気になって、まあ同時発売で三国詩があるんですけど、
ああ、はいはいはい、
もし 3DS を買ったら、
うん、
あの僕がの野望をデビューしてみて、はあって思って、
ですれ違いでよくわかんないのがあれこいつ行ったかなっていうのが
拙者いたでござるよ
っていう、
花井殿って言われてもうでいろいろいつの間になんかいろんなことされててさ、
ああ、いやなんかいいね。じゃあ、3DS、もし余ってるよっていう人いたら、ぜひ、花井さんに送ってあげてもらえますかね。なんか、あれ、1個持ってんだけど、検証でまた1個当たっちゃってさ、みたいな、方とか。もう、基本的にリスナーさんから物をもらうっていう姿勢は全く変わりませんね、昔からこのラジオね。まあ、何かプレゼントしたりもしてますけど、いただく分には全くやぶさかではないので。
まあまあ、そんな感じで。
はい。
まあ、このおっさんは。
あ、まあ、何気にね、あと3分ぐらいあるんだね。
あ、ほんますか、うん、じゃあ、LL 残ってねえかということで。
うん。
あ、だから、ケンタさんはちなみに、台風が来た時に、これやったらいいんじゃないのっていうゲーム。
そうだね。なんだろうね、台風が来た時か。まあ、絶対やらないの方がいいのは、あれですよ、ファミコン探偵クラブとかですよ。あの、最後のさ、ファミタン2の最後ってね、その、最後犯人が振り向いた瞬間に雷がビシャーってなってさ、停電になるって話なんだが、そう、それがリンクしたら多分もう一生立ち直れないくらいの、トラウマを負ってしまうと思うので、絶対やらない方がいいと思うんだが、いや、台風が来た時にやるってなんだろうね。逆に、あれじゃない？ファミコン版の原平塔まであんじゃん。フィギュアとかついて、カードとか引いてやるやつ。
なんか竜巻みたいな。
うん。あれとかいいんじゃないかね。なんとなくこう、停電してもさ、そのボードゲーム部分でなんとなく遊べそうじゃん。
そうだよね。
電気が復旧するまでに、じゃあ脳内でコントローラーを動かしてる手で、なんかフィギュアとか動かしてもらって。
ロウソク立ててさ、ちょうどゲームにもロウソク出てくるし。
怖えな、ロウソク立てて、そんな原平塔までとかやっちゃったら、あれなんか一人多くねみたいな。なんか、よりともいないみたいな。
怖え。この三種の神器が見つからないって。
いや、拙者よりともではないでござるよ、みたいな感じの変な口調の人がさ、一人、混じったりそうで怖えな、それもそれで。明らかに、でかい弁慶とかさ。いや、拙者、普通にいたし、みたいな。お前、玄関入れんねえぐらいでけえじゃねえか、みたいな。
怖い。
あ、まあ、という感じでね、もうそろそろお時間なんですけれども、まあ、こんな感じで、ゲームの話もね、ファミコン名人失格者の我々ではございますけれども、していきたいと思いますので、
はい、
ハッシュタグ、ファミキョウ、
はい、ファミキョウ
まで、
教えの略
で、そうですね。ええー。変な宗教ではございませんので、ファミ教まで、なんか、ツイートしていただければ、こういう感じで取り上げて、はい、そうですね。
拾っていかれるんで、
はい。
あ、やっぱりやめたと思ったら消していただければ。
そうですね。 はい、別にそんなことでめげる僕じゃないよっていう感じなんで、我々はね。あの、悪魔の招待状ばりにね。なので、今後ともよろしくお願いいたします。ということで、じゃあいつものご挨拶で締めたいと思います。ということで、ありが、太陽ホエールズ。